経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード6104、芝浦機械代表取締役社長、坂本重友さんです。坂本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしく
お願いいたします。では早速ではありますが、芝浦機械の事業内容のご紹介をお願いいたします。
私ども芝浦機械はまだこの世界にないものを作る、マシンを作る会社でございます。ちょっと難しいんですけれども、皆様が普段お使いになられている製品、例えばスマートフォンやテレビ、自動車、飛行機などは、いわゆるたくさんの部品で作られているんですが、その部品を作るための機械を作っている会社でございます。いわゆるマザーマシンと呼ばれている機械を作っている会社でございます。
ありがとうございます。また後ほどその内容についてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。では坂本さん、生年月日を教えてください。
昭和の33年、5月の22日生まれの今66歳でございます。
ご出身はどちらでしょうか。
東京のですね、大田区で、生まれました。
子供の頃をご自身で振り返って、どのようなお子さんだったと思われますか。
そうですね、プラモデルとかですね、ラジオを作ったりするのが好きな、普通の男の子でございましたが、父の関係で転勤が多かったせいか、大勢で遊ぶというよりも、一人で遊ぶことの方が好きな男の子だったというふうに思っています。
はい、お子さんの頃からやはりものづくりというものには興味があったということなんですね。
そうですね、非常に物を作るのは楽しかった覚えがあります。
はい、今転勤という話もありましたけれども、関東圏に限らず様々行かれていたのでしょうか。
そうですね、父のが商社に勤めておりましたので、はい、3年ごとに国内を転々としまして、広島ですとか、北九州での方ですとか、転々といたしました。
また知り合いのいない土地というところに飛び込むということはご自身ではいかがですか。お得意な方でいらっしゃいましたか。
そうですね、最初は子供心に、寂しい思いはしたんだと思うんですけども、徐々に一人で、プラモデル作ったりですね、そういうことをしながら楽しんでいたというのがなんとなく覚えている印象ですね。
将来については夢などございましたでしょうか。
今申しましたように、作ることが好きだったもんですから、いずれはそういう機械を作るメーカーさんに入りたいなというのは漠然と思っておりました。はい。
ジャンルではどのようなものがお好きでいらっしゃいましたか。
そうですね、どちらか科学的っていうよりも、どちらかと機械ものが好きでしたですね。はい、車とか、はい、ですので飛行機とかの構造をよくこう図鑑で見たりですね、そういうのが非常に好きな子供でした。
はい。そして明治大学工学部にご進学されていらっしゃいますけれども、こちらではどのような勉強をされていらっしゃったのでしょうか。
はい、明治大学の、工学部に横川教授という工作機械を研究されている教授がいらっしゃいまして、そこで数値制御交差機械というものを勉強していたということになります。
どういった機械になりますか。
昔の交差機械っていうのはマニュアルで手で動かしていたんですけども、はい、それがコンピューターがつくようになってですね、プログラムで交差機械が動くと という、まあ、走りの時代でしたので、そういうものを勉強していたということになります。
はいはい、プログラムも学ばれるということなんですね。
機械で物を削るときにプログラムを作るんですけども、はいはい、まあ、それを勉強していたということです。
そして社会人のスタートについて教えてください。
はい、まあ、そういう研究室に勤めておりましたので、まあ、教授がですね、当時の芝浦機械の前身であります東芝機械というところをよく知っておりまして、そこに就職を紹介されたという経緯がございます。
入社されて配属先はどちらでしたでしょうか。
工作機械の設計に配属されまして、まあ、当時はですね、今の CAD とは違って、はい、ドラフターに向き合ってですね、製図版ですね、うん、に向き合って一生懸命図面を手書きで書いていたという覚えがあります。
大きな紙を筒に入れて持ち運ぶようなイメージ。あ、
そうですね、その通りです。はい、
中でのお仕事は、ご自身でその新入社員当時など振り返っていかがでしょうか。
非常に楽しかった覚えがありますね。うん、まあ、今の 3D で見れるというよりはこう図面で2次元でその3次元の機械を作っていくということなので、こう読み取りって言いますかね、
はい、
そういう、まあ、創意工夫がその中にも入っていきますので、はい、そういうのをやっていて非常に楽しい覚えがありますね。はい、
その設計の部署というのは何年ほどいらっしゃったのでしょうか。
ですね、最初に5年ほど従事して、それからしばらく駐在に行きまして、
はい、
また帰ってきてから5年ほど、まあ、計10年強だと思いますが、設計を業務にしておりました。はい、
駐在先はどちらでしたか。
カナダのですね、トロントという場所で、まあ、5年弱おりました。はい、
そちらでも設計ではなく、どのようなお仕事をされていらしたんでしょうか。
やはりですね、そこは販売会社でありましたので、営業の、まあ、技術的なサポートですとか、まあ、サービスですね、サービスエンジニアリングとして赴任したということになります。
なるほど、しっかりお客様に説明をするために現地に行く必要があったということなんですね。
そうですね、まあ、いわゆる自分の作った機械ですので、うん、それをお客様に説明したり、まあ、修理をしたり、そういうところの、まあ、現地へ行ってですね、活動したというところになりますね。
はい、駐在生活いかがでしたか。
カナダという町は非常に国は非常に安全で、まあ、気候もご存知のようにきれいなところなので、非常に楽しい駐在生活でした。
そうでしたか。そしてお戻りになられてからも設計の部署に5年ほどいらっしゃったということなんですけれども、その設計畑というのが柱でずっとお勤めになられていたかと思うのですが、この現在の経営の立場にというのはどのようなきっかけ、そしてご経緯があったのでしょうか。
そうですね、駐在にした時にですね、やはり現地法人という、まあ、小さい一つの会社を経営管理をしていたもんですから、まあ、それが経験となってですね、まあ、技術者の専門職から、まあ、経営職といいますか、うん、そういうところにも興味を持ちまして、で日本に帰ってきた時にですね、まあ、たまたまそういう機会がございましたので、まあ企画に入ってみようということで、企画に入って、まあ、それからもう30年企画業務をやっていることになりました。はい、
ではカナダでその経営の何か魅力のようなもの、惹かれるものがあったということなんですか。
そうですね、やはり自分で作った機械っていうのは非常に、愛着もありますし、まあ、お客様に一生懸命説明していたんですけども、お客様にとりましてはそれは設備で、それで生産されて会社を経営されてということになると、やはり大きい視点でそういうビジネスを見るとですね、非常に楽しい興味を持ったという印象が非常に強かったですね。はい、
ありがとうございます。はい、そして現在のお立場にということなんですけれども、社長に就任されたごきっかけは何でしょうか。
ですね、まあ、この数年前、この前回にですね、中期経営計画というのを実行しておりまして、まあ、それが私が企画部にもいたもんですから、私が中心になってそれを作ってきたんですけども、当時ですね、まあ、東芝さんからの離脱とか、 もともと我々は東芝グループだったんですけども、はい、東芝さんからの離脱ですとか、まあ、世の中がだいぶこう変わってきた中で、うんうん、その中期計画をまあぜひとも達成するというには、まあ、作った本人がやった方が一番早いだろうということでですね、まあ、急遽、経営の方企画の方から何て言いますかね、執行も含めた社長職になったというのが経緯でございます。はい、
ありがとうございます、はい、さてここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード6104芝浦機械代表取締役社長坂本重友さんです。
まあ、御社はですね、主に成形機、工作機械、制御機械、この3つの分野で事業を展開されているということなんですけど、まずはこの一番売上高の大きいのは成形機ということなんですけど、ちなみに成形機って何ですか？
あ、成形機というのはですね、うん、例えば金型ってご存知でしょうか？はいはい、ありますね。はいはい、製品の形をした、型ですね。うんうん、これにプラスチックとかですね、うん、アルミニウム、うんうん、そういうものを流し込んで、うん、その形を作って、はい、そういうものを成形機って呼んでいます。はい、
なるほど。やはり まさに部品を作るものということですか？
そうですね、皆さんの使われている車のバンパーですとか、うんうん、ああいうものを作っているという機械です。
なるほど。はい、で特に御社の場合、この射出成形機や押し出し成形機、これが注目されてるんですけど、最近この受注動向っていかがなってるんですか？
私どもの成形機はですね、うん、まあ、非常に車関係、はいはい、車の部品を作るということに多く使われておりまして、うんうん、最近はですね、自動車メーカーさんも大型化が進んでいる、うんうん、もしくはですね、2020年から世界的に普及してきている EV ですね。
そうですね。
電気自動車への移行が活発になりまして、うんうんうん、まあ、その生産設備ということで、うん、成形機のですね、うん、中大型機のお引き合いが非常に増えているという状況でございました。
うんうん、なるほど。もう一つの制御機械、これってどんな機械になるんですか？
機械をコントロールする機能を持った、はい、まあ、職場、うんうんうん、カンパニーなんですけども、うん、皆さんのよくご承知なのは、はい、まあ、ロボットとかですね、無人化の機械ですとか、うん、そういうものを商品にしている、うんうんうん、分野です。はい。
で、工作機械ではどんな製品が主力なんでしょうか？
はい、私どもの工作機械は大きく2つの種類がございまして、うんうん、1つは大型の工作機械、
はい、
もう一つは超精密な工作機械という二つの、
でっかいやつと精密
です。そうです。はい。二つの商品を持っております。大型の工作機械というのはですね、特に風力発電ですとか、飛行機の部品。
はあ、でっかいやつですね。
はい。大きいものに対はですね、造船のエンジンとかプロペラとかですね、そういうものを作る、加工する工作機械が大型工作機械と呼んでまして、また一方のですね、精密工作機械というのは、まあ皆様お使いのスマホ、ここに含まれておりますレンズですね。
あ、なるほど。
はい。スマホのレンズの金型とかですね、車の、まあ、自動運転のためのレンズ、安全装置のセンサー、そういうものを作ったりですね、ヘッドライト、まあ、最近車きれいになりまして、衣装にリフレクターという光る、はい、ものがたくさんついているんですけど、そういうものをですね、うん、作るための金型を作る機械、うんうん、この機械非常に特殊な機械で、1000万分の1ミリ、0.1 ナノメートルを加工できる機械というところで、うん、まあ、いわゆる職人さんがですね、うんうん、一生懸命、すり合わせで、手ですり合わせをして、うんうん、作り上げていくという非常に特殊な機械になります。
で、御社の場合、非常に技術力が高いということなんですけど、この元の競争力の源泉、源って何になるんですか？
そうですね、まあ、過去の実績もあるんですけども、うん、やはり、うん、現場でですね、人の手で作り込んでいくという技術、うん、製造技術ですね、うん、
なるほど、
ここは、はい、うん、ここは非常に優れているかなというふうに思っております。
あとやはり車がこの EV 化してきたら、この EV 電池関連、 この事業についてもですね、御社は大きいんですけど、いわゆるセパレーターシートを製造する装置を大きく伸びてるんですけど、これかなり売れたんですか？
そうですね、成形機の中に押し出し成形機っていう商品がございまして、溶かした樹脂をですね、細長いノズルから、こう出しまして、それを引っ張って、いわゆるシートに成形するんですけども、そのシートの中で非常に特殊なシートでセパレーターフィルムというものがございます。これはEV のリチウムイオンのバッテリーの中に入っている正極と負極を分けるシート、特殊なシートなんですけども、EV の普及に伴いまして、バッテリーも需要がかなり伸びまして、それに伴ってシートも伸びたということで、非常に活況でございました。
なるほど。ただここ直近市場少し変わってきたという感じですか？
そうですね、一時は世界的にですね、EV 化というのが推進されたんですけども、ここに来て少し一服感がございます。ただトレンドとしては引き続き電動化というのは進んでいくと思われますので、引き続きこういう商品は出ていくものというふうに思っております。
でやはりリチウムイオン電池、これが今主体だったと思うんですけど、半固体電池とか全固体電池だと、どんどんこの次世代の電池向け、こういうのが電池っていうのが開発されているという形なんですけど、これも御社の製品が使われる可能性があるということですか？
はい、そうでございますね。今はリチウムイオンのバッテリーなんですけども、これが半固体と呼ばれている新しい世代になっても、そこでもセパレーターフィルムは使われますので、やはり需要はあると。でさらに進みますと全固体というふうになるんですけども、そこにおいてもですね、全固体の製法に我々の機械が十分使われていくということで、ただいま一生懸命研究開発をしているところでございます。
なるほど。そうすると次世代向けというところにも需要が可能性があるから、それが一気に成長する前にまずは研究開発して実際に製品を提供できるようにするということですか？
そうですね。お客様がこう、全固体の電池も量産化になりますと、それに必要な生産設備が必要になりますので、すぐに提供できるようにですね、開発を進めているということになります。
御社の今後の成長戦略ちょっとお聞かせいただきたいんですが、
今後はですね、やはりそのシートフィルムっていうのは非常に有望と考えておりまして、特殊なシートフィルムは高機能化だけでなくてですね、そこに特殊な塗料を塗って、塗光というんですけども、シートに塗料を塗るとですね、また新たな機能ができるということで、多機能になるということも含めてですね、今後は先ほど申しましたような半固体全固体もあるんですけども、水素電池ですとか、いずれは水のろ過ですとか、そういうものにシートが使われていきますので、この辺の研究開発に力を入れていきたいというふうに思っております。
で現在ですね、御社沼津工場に押し出し成形機の技術センター、これを建設中ということなんですけど、この狙い教えていただけますでしょうか？
はい、押し出し成形機はこれから伸びると思っています。シートフィルム関係が非常に有望なビジネスになっていくというふうに考えておりますので、その辺に開発に対して力を入れたいということで、沼津のですね、敷地にですね、押し出し成形機のテクニカルセンターを、できるだけ早く建設してですね、その具体的な開発、もしくはその開発したものを検証していかなきゃならないので、そういうものに使えるような設備を充実させたいというふうに思っております。
で御社の場合やはり国内の売上も大きいと思うんですけど、海外売上これが7割以上ということなんですけど、やっぱり結構いろんなところで売れてるんですか？
冒頭申しましたように我々商品は車関係に非常に使われるということで、車の生産が行われているところ、北米、中国、日本、今後はインドもですね、増えていくと思いますので、そういうところで需要が増えていくということになります。
そんな、芝浦機械を支えているのは人の力、人材ということなんですけど、御社今グループで何人ぐらい働いているんですか？
全体でですね、3000人強ほどに従業員がおります。
なるほど。ざっくりと何人がどんな仕事をしているんですか？
技術系の人間が約1800 600人ほど、
はい、多いですね。まあ、
営業事務で1200人ほど、
はいはい、
まあ、営業に事務の中でもですね、うんうん、技術から移ったものがおりますので、うんうん、やはり技術系の人間が多いということになります。
やはりやっぱり技術が宝の会社、
そうですね、
本当に大元の技術があるからこそ会社が成り立っている。だからその技術を支える人材というのは非常に重要ということですか。
そうでございますね。
なるほど。
で最近はですね、特にあの、うん、女性の理系の方も増えておりますので、今積極的にですね、女性の採用も、
うん、理系上ですね、
あの、うん、させていただきたいというふうに思っております。
なるほど。でそんな人材っていうのは、まあ一つは新卒採用というのを取るのと、あとは経験者、いわゆる中途採用と言われるものだと思うんですけど、例えば今年の4月って何人ぐらい入社されたんですか。
新卒で55名、はい、グループで採用をさせていただきまして、うん、さらにですね、まあ、大体年間15名ほどですね、はい、あの、まあ、経験者の方々が、うんうん、仲間に入っていただいているという状況になります、う
ん
う
ん、なるほど。でやはりこんな人に、まあ、芝浦機関に入っていただきたい、入ってほしいというようなですね、いわゆる望む人物像のようなものございますか。
そうですね、あの我々製造業でございますので、はいはいはい、やはり、ものづくりに興味がある、うんうん、もしくはものづくりにやりがいを感じている、うんうん、まあ、理系の方々が、まあ、非常に多い、うん、応募者としては多い状況でございます、
うんうん、
私どもとしてはですね、うん、まあ、理系文系に関わらず、うんうん、まあ、従来のですね、うんうん、習わしにとらわれることなくですね、うんうんうん、まあ、積極的に新しいものを取り組んでい、うんうん、こうという気質を持ってらっしゃる方、うんうんうん、もう一つはですね、私どもグローバルに展開しておりますので、
はいはい、
まあ、世界で活躍したいんだという人材に、うんうん、ぜひ来ていただきたいなというふうに思っております。
なるほど。ちなみに今年の55名男女でいうとどういうようなとか、どういうところから結構来てるんですか。
大体、まあ、30-40名弱が、うん、男性で、うん、10名前後が女性という採用になっております、
うん、
やはり技術系が多い、うん、女性の中にはですね、うん、あの科学系からいらっしゃってる女性の方々もおいでになる、うん、まあ、今後楽しみに活躍を楽しみにしています。
なるほど、はい。でやはりそういう人材に入っていただいたら、まずは優秀な人材を取るっていうのは重要なんですけど、もう一つはその人たちを育てていくというのが重要だと思うんですけど、御社では、まあ、研修とか育成なんかユニークな制度なんかあるんでしょうか。
一般的な、まあ、学生から社会人へ、うんうん、こうなられていくという過程の中で、うん、まあ、意識転換をやっぱりしていただきたいということもありまして、うん、まあ、ビジネスマインドのマナー研修とかですね、はい、まあ、思考強化の研修ですとか、うんうん、まあ、現場を見ていただく等々のですね、まあ、3ヶ月ほどかけて勉強をしていただく、はい、研修をしていただくという場を設けているともにですね、うんうん、まあ、若手の技術者を中心とした技術教育とかですね、はいはい、グローバル人材教育ということで、
はい、
我々の現地法人もしくは現地製造会社にですね、はい、まあ、積極的に若い人に行ってもらってですね、駐在もしくは海外の経験をしてもらおうというプログラムもございます。
社長自らがカナダで実際そういう経験があって、やはりなんか社会人としてだいぶ大きく変革したっていうか育った。やっぱそこがあるから、若い人にはできるだけ海外に行ってほしいっていうのはありますか。
そうですね、あの我々の、うん、商品はその先ほど申した7割方海外ですので、
実際に7割以上海外で売ってるんだから、はい、海外が売れなかったら困っちゃいますよね、
はい、そういうことですね、うん。でやはりですね、若い子もあの海外に行って帰ってくるとですね、うんうん、一回り二回り大きくなって帰ってくるのがもう見て取れますので、
うんうんうん、
まあ、ぜひ経験してもらいたいなというふうには思います。
あの坂本社長ご自身が新卒で、この会社に入られていたかと思うんですけれども、ビジネスマンとして大切だなとお感じになられるのはどういったところでしょうか。
そうですね、まあ、今年の新入社員にも話をしたんですけども、
はいはい、
まあ、失敗を恐れないで立ち向かってくれというのは毎回言っているんですけども、うんうん、やはりあの、うん、正直であれというのは常に言いたいと思ってますね、まあ、絶対に嘘をつかないとかですね、
はいはい、
やるといったことはまあ頑張ってやるという、うん、まあ、そういう気構えって言いますかね、それは非常に大事なのだというふうに思っていますね、うんうん。
この番組お昼に放送してるんですけど、社長ランチは何を食べることが多いんですか？
我々のですね、まあ、同じフロアにいる幹部とともにですね、はい、新橋の町、町って言いますか、はいはい、に出てですね、はい、いろんな、
まあ、ランチいっぱいありますよね。
はい、ランチを食べさせていただいてます。
ちなみに何が一番好きですか？
そうですね、定食屋さんもよく行きますよ、お寿司、うん、中華、うん、非常に美味しいし、新橋周辺はお安くてですね、
サラリーマンとって非常に
コスパのいい、もう世界で一番コスパのいい場所だと思ってますの で、
そうですね、
非常に昼間は楽しみにしております。
そうですよね、カレーは飲み物とかっていう店がありますからね。
はい、
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
社長の愛読書など何かですね、一冊書籍、これをですね番組のリスナーにお勧めいただきたいんですが、
まあ、ちょっとね、年を取りまして最近老眼が進んであんまり読書はしてないんですけども、人の考え方とかですね、思考のプロセスが書かれています、ファスト&スローという書籍がございます。ノーベル賞作家のですね、ダニエル・カーネマンという人が書いた有名な書籍なんですけども、人のまあどういう考え方もしくは決定のプロセス、こういうものが非常に面白おかしく書かれていましてね、まあ、経営職に携わる人はまあ非常にコミュニケーションが重要になりますので、相手の方のですね、まあ、どうしてそういう考えに至ったんだろうとかですね、考察するには非常に興味深い本だと思いますので、まあ、ぜひご一読いただければというふうに思います。
なるほど、人のこういうアプローチでこういう考え方があったんだってい う、うん、ところが役に立ってくるということなんですね。
そうですね、面白い本ですね、はい、
ということでリスナーの皆さんもぜひお手に取っていただきたいと思います。タイトルはファスト&スローでございます。改めまして、本日のゲストは芝浦機械代表取締役社長坂本重友さんでした。坂本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは芝浦機械代表取締役社長坂本重友さんでした。マザーマシーンというのはもうなかなか見る機会ないですもんね。
まあ、そうですよね。そこからできた製品は部品で、まあ、それからスマホとか車とかテレビができているわけなので、はい、ただこれがないとなくてはならないですよね、はい、世の中物は生産されてるから、それを作るための部品、これ必要で、その部品を作るための機械、絶対に必要なくならないビジネスだと思いますね、
はい、もう丁寧に説明していただいて大変勉強になりました、ぜひ繰り返しお聞きいただけたらと思います。ラジコのタイムフリー、またポッドキャストでもお楽しみください。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。